過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は観念を変えて本当の修練者にという内容です。それではお聞きください。観念を変えて本当の修練者に。文、中国の青年ラーファー弟子。私は1980年代に生まれ、ファルンダーファーを修練して10年を迎えます。私の周りの家族にダーファー弟子はいません。周りの学習者も年配者が多く、皆20年前から修練を始めた方たちばかりです。私にとって法は命よりも大事なものです。これまでの10年間ほとんど毎日学法をし、ツァンファールンも暗記しました。しかし自分が精進しているのだから、たまには気を緩めてもいいじゃないかと思い始め、ニュース報道やドラマを見たり、常人のことをやり始めました。私が常人のことに時間をかけ始めた時の言い訳は、常人が何に執着しているのかわからないと真相がうまく伝えられないというもっともらしい理由でした。修練は逆流の中を進む船のように、前に進まなければ勢いに押されて後ずさりします。今となっては私は修練者というよりも常人に近づきました。考え方も常人の角度から出発し、体もしょっちゅう疲れるようになりました。精進したいと思いましたが、なぜか昔のように精進できなくなりました。普段は師父の各地の説法をよく読みましたが、師父が中国の若者がかわいそうだとおっしゃったことがありました。なぜかわいそうなのか、伝統文化の教育を受けていないにしてもダーファーを修練しているからいいのではないかと思い、理解できませんでした。今となって私が感じたのは、5000年の伝統文化による教育を受けていないからこそ、現代の変異した観念は人間のあるべき観念ではないということです。つまり最もいい時期の人類と比較すると、今の中国人は変異された共産党教育の中で成長した考え方を持つようになったのです。仮にある人が根からいい人間であっても、悪いものを拒否する力がないため、知らずに伝統的文化を排除しようとするのです。例えば色欲はいくら排除しようとしてもきれいに取り除けません。私はこのことについてかなり力を入れましたが、それでも観念は変えられませんでした。数日前にはっと気づいたのですが、私の観念は変異されたもので、変異された観念の中で人間の執着心と欲望を取り除くのはさらに難しいことだと分かりました。あたかも雑草のように、いくら草そのものを切り落としても間もなく新しい雑草が生えてきます。根っこが残っているからです。この根っこの部分こそが変異した観念そのものであり、物質的な存在なのです。以前、年配の同宗の方が話す内容や常人に真相を伝えるときに使う資料を見たとき、こんな内容で理解されるのだろうかと思いました。今思えば年配の同宗たちの内容に問題があるのではなく、私が観念に妨害されて表面がまだ本当の修練者になりきっていないからおかしいと感じていたのです。そういう意味では、真相を伝える効果がいいかどうかは、常人の執着を理解しているかどうかとは関係がありません。常人の考えは全く重要ではないのです。変異された観念を持たず、本当に法に基づいて話すことができれば、常人は何でも受け入れるのです。つまり、衆生再度を妨害しているのは、変異した観念そのものということです。観念を変えることはなんと難しいことでしょう。私はこの10年の間、ツァンファールンをも暗記し、師父の他の書籍も20回以上繰り返して読みましたが、 今になってやっと自分の修練を妨害しているのは変異された観念によるものだと気づきました。ダーファーのためなら命を捨てられるのに、なぜ修練が前進しなくなったのかとよく悩みましたが、考えてみれば人間の表面の物質を放棄するのが難しいのではなく、本当に難しいのは人心、執着、欲望、そして観念を放棄することではないでしょうか。例えば年配のダーファー弟子は、年を取ったからもう無理だという観念を捨てるべきですが、80年代、90年代生まれの若いダーファー弟子は、共産党によって変異された文化での教育を受けているので、もっと自分の観念が変異されていないかについて注意を払う必要があります。ミンフィーの場を借りて若い同衆と共有したいのですが、観念を捨てるにはやはり学法をし続けることが最も有効だと思います。学法をする過程で表面の変化があまり見えないかもしれませんが、実は他の空間、よりミクロの空間では法が絶えず私たちを変えています。学法をするにつれ、いずれは体の表面に来るようになります。また普段はできるだけ常人のものに触れないようにするのが望ましいと思います。中国本土の若い弟子は、共産党についての9つの論評、悪魔が世界を統治しているなどの本を読むべきです。またはダーファー弟子が撮影した映像作品や音声作品に触れて伝統文化を学ぶ過程も、共産党によって変異された考えを認識し、それを捨てる過程になります。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minhui.org.jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。